かジェネラルの話でよくあるのは、
うん、
ベクリルテストって知ってる？
なんだそれ。
なんか
知らん。
なんかこれアメリカの漫画家が提唱したようならしいんだけど、うん、この以下の3つの条件満たしてたら、うん、まあまあフェミニズム的にも、うん、まあ大丈夫みたいな映画があって、
うん、
映画っていうかその条件があって、第一条件は多分これ聞いたらわかると思うんだけど、うん、2人以上の女性が出てくるのか、
うん、
で2番が互いに会話しているのか、
うん、
で3番が男以外の話をしているのかっていう話があるんだよね、うん、でこれ結構なんか簡単じゃんと思うんだけども、うん、これなんかやり玉に挙げられてたのはエイリアンとかエイリアン2とか、
うん、
女出てくるけど、
うん、
なんか互いに会話してるのかとか、
そうだ、
満たしてないんだよね、うん、でまあ結構昔の古典の映画だったらもうほとんどそれダメで、
あ、そうな
ん、女性に出てくるとしたら、うん、なんかその三角関係における女性一人だけみたいな、うん、でなんか全然他の女性と話しないし、うん、みたいな感じでもうなんか罰ばっかなんだけど、で2015年ちょっとこれベクレルテスト、
うん
っていう、まあ、ざるに通した、うん、まあ、映画がリストアップされてるんだけど、まあ、120本くらいそれを、うん、評価してて、そのうち40本くらいがそのベクレルテストにパスしたっていうか合格したっていうことになってます。
は
あ、だからまあ、3本2本は一応、
そのフェミニズムの基準をちゃんと。
まあまあ、最低条件としてはありだっていう。はあ、で、まあ、良かったのが、はあ、まあ、例えば、まあ、マッドマックス、その話だからね、は
あ、
マッドマックスも完璧みたいな。
はあ、
まあまあ、女性いっぱい出てくるし、
二人しかできるわね。ワイブス5人おるし
な。男の話しないよね。生存の話だよね。
そうね。生きるか死ぬかみたいな。
そうそうそう。どうするどうするみたいな。この先どうするっていう。あとは、まあ日本でも最近ね、立て続けに公開されたピッチパーフェクトの続編2、ピッチパーフェクト2も通ってると。結構これ意外だったんだけど、アベンジャーズのエイジオブウルトンも通ってる。
まあ一応女性は二人以上おるわな、あいつ忘れたわ。スカレット・ヨハンソンか。
スカレット・ヨハンソンと、
もう一人名前忘れたわ、
エリザベス、
なんちゃら。
オルソン？
オルソンか。
フルハウスに出てたね。
ミトラのフル
ハウス。双子の妹かな、
うん、
なんかそんなんだけど。まあ、それ、まあ、多分戦う話とか、話したんだろうなと思う。うん、まあ、研究者とかもいたしね、女性の。
確かに。韓国人のな。
うん、そうそうそうそう、
韓国マネーが動いてるんかな
って思って、いやまあまあそうでしょ、うん、そうでしょ、まあ、日本もやればいいんだけどって他にないよって話でね。でダメだったのが、うん、例えばターミネータージェネシス、
ああまあ典型的に一人
コナンしか出てこない、
出てこなかったな。
テッド2、
テッド2見てるな。でもあの女の人か、
あの弁護士2人、1人しか出てこない、ね、あとまあエクスマキナとかね、
はい、エクスマキナ、まあ日本じゃ公開されとらん、
まあそうだね、
SF だね、イギリス映画やな、
うん、とかで、まあ結構、まあ、Z2 は、まあ、まあ、そらそうだと思ったけども、うん。
まあ、あれは別にそんなフェミニズムとか関係なしに
見れる。いいからな、確かに。うん、って感じで、で意外にも、そのね、大半、だから結構アクション映画って、その、ベクレルですと、今でも、合格してないっていうのは多いんですけど、うん、これは通っちゃってるっていうね。結構、まあ、意外っちゃ意外なんだけども、うん、まあ、考えてみれば、結構普通かなっていうか、うん、僕1回目見てなんか一番感動したのは、
うん、
タンクローラー止まりますよね、
うん、
でみんながなんかその女性たちがなんかシャーホースでビャーって浴びててこれなんやねんみたいなっていうちょっとあったんですけど、うん、なんかでガチで殴り合いする、
あ、
まあ、
砂嵐のあとに、
そうそうそうそう。
そのマックスがフィリオスたちを見つけて、
そうそうそうそう、
ちょっとこれ外せよみたいな。
しかも、その、なんか、ごくりってしたのがさ、うん、その、水に濡れてる女性じゃなくて、うん、その、ホースの方だ
って。水みたいな。
水くれみたいな。いやー、なんか女にも目もくれ
し。もう本当に生きるか死ぬかみたいな。
ほんで、その、フィリオスもマックスも、その、もうサバイバルがもう第一条件だから、うん、もう必死に殴り合いしてて、
そうやな、
いやなんかもう女性だから殴らないとか、なんか男だから手引くとか、そんななくて全く、
そう
もうガチでなんか殴り合いしてるのがちょっと
ガチンコのなタイムハット
かもね。正直一番感動したかもしれない、そこでグッと来たねっていうか、うん、まあそれって逆にまあちょっと後で言うかもしれないんだけど、まあそれはまあなんかまあどっちもなんか男みたいじゃんっていう。
フィリオサはな、そうやな、完全に。 女性で相手の男性的部分
で
多く持っ
とる。取って、まあ結構そのフェミニズムとかジェンダーでは、まあこれは、まあいいことだっていうか、まあ非常に評価できるだろう、このハリウッド界だったらっていう言われてるんだけど、僕はなんか、それ、なんか男性やったらいいみたいなことにならないっていうかね、だからそのフェミニズムって本来だったら、男性と女性が、その、なんかね、その、平等に暮らせるみたいな。みんながその男性化したら、まあ確かに平等にはなるけど、それって女性からしたらどうなのって話で。そうね、
真の意味の。
そうそうそうそう。
なんか、男女が平等みたいなことじゃないもんな、
そして。だってなんか、フェミニストって聞いたら、なんかすごいそのなんか、別称みたいな扱いされてるじゃない、批判的な意味、マイナスで言
ったら。女性の権利を、ちょっとあまりにも高々に。
そうそう、なんか、
もともと普通
に。しぶるさい女みたいな、そんな上の地図が出てくるみたいな。なんかその男性的な女性みたいな扱いされてるけど、本当は違うよねっていうのは、まあ確か、大学1回生の授業でも結構口を酸っぱくして言われたことだし、まあそれは確かに正しいとは思うんですよね。だから、確かにその、一個のレベルなら、それはなんか尊いことだとは思うんだけれども、まあもうちょっとね、そのね、うん、だから、なんかこう、マッチョイズム的な、その、なんか女性がいいのかっていうのは、ちょっとまあ、あるかなって思ったので、それは、まあ、その、足して、まあ、議論できることかな、と思ったね、
うん。女子欲しかったな、今日。
え？
もし女子いて、
足が悪いけど。いや、でもこれ、このポッドキャスト、どっちかというと、なんかこう、映画秘宝的っていうかさ、なんか、男の子映画的に言う。
まあまあまあまあ。
いや、まあだって、誰呼ぶねんね。
まあ確かに、マッドマックス見に行った女の子とこれ知らんもん。
てか、言わないでしょ、みたいな、
ね。言わないか。
先輩のね、ドクターとかね、先輩がいらっしゃったけどね。そんな呼ぶ、そんな方呼ぶないし。なんかテンション変わるよね。
ウェス・アンダーソンとかの映画やったら、
やべえけど。おしゃれオツ映画っていうかね。
いや、まあ、おもろい、いいけどな、
ね、うん、まあ。ウェス・アンダーソンの女性の扱いの方がひどいと思うけ
どね。まあ、やばいな。
ってな感じでね。てかまあ、なんか、みんななんかこう、フェミニスト批評って聞いたら、なんか、えってくるかもしれないけど、なんだったっけな。あれは、歌丸のサイトかな、歌丸のウィーケンドシャッフルとしては、でも、映画批評家っていうか、まあ、ね、ライターの高橋
由
志と、監督のジョージ・ミラーがインタビューしてて、私はなんかフェミニストとして映画作りたかったみたいなことを言ってて、だから実際の、なんかその、学者だっけ、フェミニストの学者、呼んで監修させたみたいなことあったから、ダメ出しさせたみたいなのがあるから、結構その辺はまあまあ、元から意識されて作ったなって言ってたっていう。
だから、ね、なんかストーリーの必然性からフェミニズムが出てくるように作ったって言っとった
な。まあ確かにね。なんか。
だからマックスが、要は別の男からワイブスたちを取る話やったらもう全然、なんかそのフェミニズム的映画じゃないやんみたいな。
確かにね。
それを女性戦士であるフェリオサが助ける過程でマックスが巻き込まれるから、なんかそのフェニミズムもすごい自然と出てきて、なんか違和感なくみんなも見れるみたいな。
まあ、そうですよね。そうならないから、だからアクション映画として、そのなんかその直感的に見るっていうのもいいんだけれども、それプラス、その下に結構その、なんていうかな、ちゃんとこのキャラクター描写も考えてあるってところで、じわじわ来るっていう、
ね。来るよね。てか多分なんか見ておってなった時なんかあんねん絶対。
そう。しっこりみたいなのが残ってて、
すげえ
な、それなんだろうって考えてみたら、女性たちの扱い方だったり、その男性たちの扱い方だったりするっていうことだよね。で、なんか小ネタっていうかね、2回目見て思ったんだけど、軍曹みたいなの出てくるじゃんか。
二人おってんか、一人はさっき言ったあの、人食い男爵みたいなやつと、で、もう一人が武器を管理するなんか武器商人
武器
商人みたいなさ。
あのおっさんがそのフィリオさんのあの必殺の一撃によって、目が見えなくなっちゃうっていうところがあって、で、包帯してね、俺は正義の番人だっつって、
十分
話してたけど、まああれ、英語だったらまあスケールオブジャスティスって言ってたのかな。だから、正義の天秤っていう風に言ってて、で、それって実はそのなんか正義の女神みたいなのは、まあ、目が見えないっていう設定で、で、盲目だからこそその正義の天秤に、まあ、二者をかけて、どっちが重いかで、その、まあ、 有罪かって決めるっていう、まあ、フェアにそのジャッジするよっていう話で。
人種とかそういうのが入ってこんと。
そうそうそう。その敵役のおっさんがそういうこと言ってたっていう、なんか細かい話なんだけど、結構、まあ、もう全然逆なんだけどね。あいつが敵役
だから。ブラックジョークみたいな。ブラックジョーク何言っとるお前みたいになるもんな。
ブラックジャックといえばそのシーンのすぐ後でな、あの、大ボーイがね、地下世界でずっと暮らしてるから、木が何だか分かんないみたいな、ね。あそこの高地って言ってるんだけど、いや、あれ木じゃんみたいな。で、2回目、あの木ってやつって言ってるんだよね。木分かんないみたいな。なんか、だから、ずっと幽閉されてるから、その、外の世界のこととか全然分かんない
みたいな。だからそういう一言からもなんか、こいつらどういう暮らしを送ってきたんかなっても分かるよね。一回目じゃ分からんけど、そんな。
まあ、あとね、人に血あげまくってるマックスだけど、あいつ、ユニバーサルドーナーって書いてあるからね。
いや、誰にでもあげれるんやな。
そうそうそうそう。だから、普遍的血って
言われる。普遍的血みたいな。
全能の血みたいな。
A 型であろうが B 型であろうがみんなにあげれるみたいな。
O 型って実際そうだったっけ？
どうやったって、俺毎日もう。
でも、大体。
でも、O は。
AB 以外はあげれるんかな？多分だって AB はその
だって O は別に血液型変えへんやんあげても
だから AO とかね
AO とか
AO も A になるし、AB 以外にはあげれるんかなだって AB じゃなくて AOBO で AB になるんじゃないから
A 型ってあげれるんじゃない分からんけどざっくり原則的に
はまあそうだねっていうまあなんか細かいところでもね、うん、あのなんかタトゥー彫られてるシーンで実はそこあるんだよねユニバーサルドアって書いてあるんだよね。
ああ、初めの方やな、なんか。違ったっけ
そうそうそう、なんか、あの、なんていうかな、取り扱い書だよね。背中に掘られてるね。
こいつは、
当初みたいな。
当初みたいな。
大で、みたいな。なんか使えるよ、みたいな。
いいやつだよ、みたいな。
そうそうそう。
あったな、確か
あったね。っていう感じで、あの、なんだったっけあの、血で、思ったのは、ブルーレイ上映だったからかもしれないけど、血えらい赤かった
よ、ね。赤かったな、なんか。
しかも、なんか、オレンジっぽい血の、その、なんか、水がカラッカラの砂漠のど真ん中で、バンバン爆発するんだけど、その火もめっちゃ赤いっていう。なんか、普通さ、
ちょっと赤すぎやったな、
アクション映画ってさ、普通なんか、バーンって爆発したら、オレンジじゃん。
そう、オレンジやな。
赤ってことは、温度低いよね、ってことは。オレンジの方が高いんじゃなかったっけ？
そうや
って、青が高いよね。確かね。あんま、赤、オレンジ、青だったから。
そう言ったっけ。あんま分からんこと言うと、俺ちょっと、恥ずかしいことだけ
ど。まあまあまあ、それはともかく、結構赤のイメージが、なんか、ね、強調されてて、しかもその、ウォーボーイズの進行してるカルトの心情っていうのは、まあ、不死鳥のイメージっていうか、I live, I die, I live again って。俺は生きて死んで、また生き返るっていうのは、むちゃくちゃやんみたいな。なんか、それ言ったら、なんか何でも信じるやんっていう、まあ、妹誕生のすごい上手いプロパガンダなんだけれども。
宗教。
そうそうそう。だから、その、
妹誕生
や。なんていうかな。あれはまあ、怒りのデスロードって言ってるけど、本当はフューリーロードって言って、まあ、憤怒の道みたいなね。
まあ、怒りのデスロードいい。
ハンクラキンの映画かみたいな話だけど。なんか、いい話だよ。だから、いわゆるあれってさ、死のイメージ強いけど、まあ、人間参加じゃん。ジョジョやん。
ジョジョね。
ヒューマニスティックみたいな。
2部までしか読んどらん
けど。まあまあまあ、俺も友達に行かれたらちょっと3部終わっちゃったけどね。命の燃えたぎる場所みたいなところで、結構その、死と隣り合わせだからこそ、その、自分が生きているってことをすごい、あの、身に染みて感じるみたいなところがあって、すごいなんかこう、生のイメージはあるよね。
あるな、そう言われていれ
ば。なんかその、で、その対照的なのが、あの、夜になったら、真っ青になるじゃん。あれ、おかしいでしょ、どう考えても。いや、あんな色になんないでしょっていうかね、その。
普通に考えたらね、
まだ。CG 使ってないって言うけど、その辺は多分なんかフィルムのチョイスとかなんかね、まあ、トラフィックって映画でも、その、自然にその青になるような、まあ、フィルムのチョイスしててみたいなのがあるから、まあ、その辺はちょっとね、色を強調してるところあると思うんだけど、あれってさ、もう不毛の地じゃん。もうなんか気づいたけど、あの、ちょっとネタバレなのかな。まあ。
これでも見た人が聞いてるんじゃ
ない？そうだね。そうだね。と思うんだけど、その、なんかあれはもう、あの、昔の、グリーンランドだった。
緑の地を目指してみんな行ってたんやけど、実際はもう大気汚染とか環境破壊によって、不毛の地になっちゃってたみたいな。
だからまあまさしく死のイメージっていうか、うん、まあカラスがカーカー言って
るよね。そう、カーカー言っとったな。
あの、なんか、
なんだろう。で、なんか、あそこを歩いてる人もなんかよう分からないやつある
よね。うん、なんか鳥みたいなね。なんか、
竹馬かなって人もったけど、なんか、
ね。竹馬っぽいよね。竹馬ピープルだよね。
そうそうそう。なんかそんな感じで歩いて
る。なんかし、まあ、あれも行ける鹿場にみたいな感じで。
うん、そうやな。
まさしくなんか、その、再び蘇るみたいな、敗者復活戦のイメージが全くないような青で。
死っていうかなんかもう本当にダークサイド。
そうだね。
暗黒面みたいな。
で、それと対照して考えると、やっぱその赤っていうのは、敗者復活戦の色っていうかね。
うん、
で、女性たちいろんな、その、だから、ちょっとなんかネイティブアメリカンっぽい女性もいたし、うん、まあ黒人の、まあ黒人っていうけど多分、多分悪人なんじゃないかな、うん、あのレニー・クラビッツっていうあの黒人のロックスターの娘っていわれてましたけど、うん、まあいろんな人がいる、うん、ブロンドの人もいるし、まあ、ちょっと黒い髪の毛の人もいる。で、ナックスか。あのナックスってなんかあの、なんだったっけ、取るに足らない？ヌック、
ニュークス？
ニュークスか。
ニュークスか。あれやろ、
あの、ラックススーパーリッチみたいな。
あの、X 面で取る人やんな。
あ、そうやったっけ？
X 面の、
顔
あの、ジェニファー・ローレンスと恋仲になるはず。
ああ、確か。いや、顔わかんねえわ、あれ。
いや、全然わかんない、うん。で、もっと言うと、昔見た、イギリス映画のアバウトボーイか。っていうコメディ。あの、子役が、ニュークスやね。
マジか。
いや、怖いなと思った、それ見て。
なるほど。
うん、
まあ、なんか、彼の、なんか語源っていうのは、その、トロにたら、ナッシングって意味で。
あ、そっから来てるんか、あれ。
何者でもない、みたいな、ね。ゼロみたいな感じで意味なんだけど、うん、彼と、まあ、心を通わせるのは、まあ、ケーパブルだよね。
うん、有能みたいな。
で、ケー、まあ、それ、そのまんまね、できるみたいな。
できるが彼で、彼女できるよ。
マジできるみたいな。で、なんか、いろいろね、理屈は言ってるけど、要はね、好きな女の子ができたっていうから、うん、なんか、まあ、願えったっていうね。
そういうこと
だよ。話なんだけど、で彼女特徴的なのは、彼女髪の毛真っ赤なんだよね。
汗真っ赤やな。
うん。ってことは、
うん、
やっぱりその赤い彼女によって、うん、彼は、あの、再び命っていうかね、第二の人生を送ることができたっていうことで、やっぱまあ赤で繋がってるよね。で、まあ、で、さっき血が真っ赤って話したけど、うん、それも、やっぱりまあ、あのね、フィリオーサーを、まあ、その、生き返らせるっていう意味で、すごい、真っ赤化の血が使われたっていうか、まあ、ナックスにも、まあね、その、最後の死を遂げるために、まあ、その血を、まあ、輸血して、まあ、彼はそこまで行けたっていうことで、まあ、結構、赤のイメージっていうのは繋がってくるかなと思うんですよね。まあ、
色って大事だよな。
色、
うん、色って結構大事だよな、そういう切り口として。
まあ、芸術映画だったらよくあるんだけど、うん、マッドマックスであるかよって思ったけど、やっぱりその夜の対比があったから、ちょっと考えさせられましたね。
うん、色か。
真っ赤かなしね。
ちょっと俺もちゃんと色考えて映画見なかったな。
あ、まあまあ、一つの切り口としてもあるかなっていうのは、ちょっと思いましたね。まあ、それはあんまり言われてこなかったから、ちょっと言おうかなって思ったけどね。うん。
いいね。
いや
いいね。
いやいやいや。いや、誰が聞いてんねん、
大丈夫かな。わからん、これ誰が聞いてんのかな、まあ、
なんか、俺の友達、何だったっけ、あの、ラグビーの監督、日本ラグビーの監督、
エディ
ー。なんかジョージ・ミラーくっつけて、なんかロンジェルデーみたいな話だけど、うん、なんか、ええと思って、ちょっとね、まあちょっと聞いてみたいですね。まあこれ聞いてたらぜひね、まあ、次回までには投稿してもらえたらなと思いますけどね。一応ね、アメリカに映画、@gmail.com でね、一応やってるのでね、はい、ブログとかにも載っけてるんでね。
あとみんなに見てほしいな、ゴンちゃんのそれ。
ああ、これですか。
ブログとか、読んでておもろいの確かに。
まあ、雑いのも、個人的にあるとは思うんだけど、うん、まあまあね、あの、まあ、ね、でも Facebook に上げても誰も見ないからね。
あれはやっぱでも、やっぱ日本と海外の Facebook の何使い方が違うからやと
思う。ああ、Facebook 論いきますか。
Facebook 論いいけどですね、今回。
いや、まあまあ、確かにね。なんかね、いや、まあ、ソーシャルネットワーク見ててもわかると思うけど、
う
ん、あれ、元は下水から。
ああ、そうやな、なんか、何だっけ、なんか女の子を、なんか判断する、なんかこっちとこっちのなんかどっちがいいみたいなやつが。
いわゆるなんか美人投票みたいなね。ケインズの美人投票じゃないけど、ね、ハーバード。
ハーバードやったっけな、
うん、名簿からその女子、
う
ん、あの、
ね、あそうやな、
女子の写真パクってきて、うん、しかもあの隣、お隣さんのまあ言えるとか、
うん、
あのところめっちゃなんかハッキングして写真パクってきて、うん、それでなんか投票作って、うん、アレゴリズム作って、うん、なんかその、よりその、うん、なんかその魅力的な人と、そうそうそのガチンコ勝負させてどっちがホットみたいなね。
いやでもザッカーバーグ天才やな、やっぱ。ハッキングして撮ってく
る。だからザ・フェイスブックっていうね。顔本だよね。顔と顔を照らし合わせてっ
ていう。本確かに元の意味やった
らそうだよ。顔本、いやだからもう元の意味、下水やんっていうね。
下水な、確かに。
しかもなんか僕、高一になんかそのフェイスブックってもんがあるらしいみたいな。
ああ、
で、結構みんなやってるよみたいな。
うん、
で、それで始めたんですけど、当初はもうみんななんかツイッターみたいにバンバンなんかくだらない短いことバンバンバンって言うような感じのプラットフォームだったんで、うん、もうなんかね、なんかそれが、まあ日本だったら、なんか意識高い系の人が長文の真面目な投稿して、ツイッターではなんかものすごいことをなんか短文で雑な思考を、
うん、雑な思考を
投稿していくみたいなところ、
まあ、そういう言い方みたいな。
まあまああるっていう。まあ、うん、まあ、とにかくまあ短文ね。
そうやな。ポンポンポン
って。短文的にバンバンバンと出していくみたいなところはあって、なんか全然違うなって思う。まあ思うけどね。うん。まあなんかそういうね、海外の映画見てたら結構、なんかその SNS の需要のされ方の違いとかね。
違うしな。
分かってきて、まあ面白いなとは。
まあ Facebook 自体が何やろもう。LINE みたいな感じやん、海外だと。使い方が。
あ、そっか、カナダで、なんかメッセンジャーあ
の、
ね、メッセージで。あれで、なんか、関数なんて、
うん。うん。それか、あとは普通に携帯でもう、C メール送るみたいな感じ
で。SMS みたいな。
うん、
ああ。
だから LINE とかじゃなかった。
LINE ないよね。うん、LINE は結構なんかね。
あれアジアやもんな。
日本だったらすげえなんか、何億人になりましたとか言うけど、あれは日本プラス東南アジアっていう、
韓国とか東南アジアの、
それ足したらまあまあ
結構いい
結構いくよみたいな。
それでも人口的に考えたら、
まあだって韓国だったらカカオトークスみたいなあるしね、
あなんかあ
るな、ワッツアップみたいなね、
ワッツアップ
もあるからね、うん、っていうの感じまあありますけど、何の話してるんだって感じ
で、脱線すごいね今、
うん、でどうでしょう、まあマッドマックス、まあ、まとめるとしたらね、
うん、
なんだろうな、まあ、単なるアクション映画としても見るもできるし、うん、こういうふうに、まあ、さっきまで話したように、こうやって、まあ、細かく終わっていっても結構ね、すごい発見があって、面白い映画だなと思うのでね、うんうん、なんか、やっぱりね、これ映画館で見ないとわかんないし、いや
見るべきやったな、
みたいな。だから、まあ、おすすめしたいのは、やっぱりその DVD にならないいいけど、うん、まあ部屋真っ暗にして、なるべく画面に近づいて、
うん、
良い子がやっちゃいけないことだけど、
そう
な、あの、思いっきり大音量で見てほしいっていうのはありますよね。
じゃないとな。
ジェットコースター映画やからな。
確かにな。
あ、だからその性の部分っていうのは、こう、一辺こう、ぐぐぐぐ上がるとことか、ちょっとその、ガーッとして、うん、ちょっとその、スピードが、緩むという、感じのところだもんね。
うん。
うん、だから、まあ、もう一回見ないと気になぁ。
まあ、で、俺、ブルーレイ買おうと思ってん
の。ああ、確かにね。今だったら、ね。
いや、買ってみんなに貸してあげようと思ってんの。
ああ。
別にみんな見たいと思って
る。ああ、だからデジタルコピーとか取れるし。
ああ。
うん。なんか1本か2本ぐらい作れるから、それでね。うん、もう、なんか。
でもまあ、見るべきやろ。多分、これ21世紀最高の映画の一つに。
はい。
最高傑作
ね、僕たちの共通の友人でね、なんかノーマル吉君とかいう人がいるんですけど、その人がね、なんかあんまり映画館にね、足運んで映画見ないくせにね、なんかマッドマックスに関してはなんて言ってたんだっけ、
これって
今世紀最高傑作、
今世紀最高傑作みたいな。あいつだって3回か4回見に行ったんやろ、映画館に。
そんな。うん、なんか爆音上映とかね。
爆音上映とか、姫路かどっかだったら。
何なんだよっていう。え、あれ東京じゃなかったっけ、
いや、あいつ多分兵庫か何かやったんじゃん、もう一回。多分最後の、東京で見たのかな、わからん。
立川みたいな。
あ、立川、忘れたわ。それ違うやつかな。
なんか、いやーもうね、そういうね、なんか結構僕たちの中では、結構その逸話も、もうなんか映画批評家みたいな感じ
ですよね。そうやな。あんま発言、そう自分の思想は言わ
んけど。しないけども、うん、なんかこう、すごい、まあ、批評家っぽいこと言ってくるみたいなね。うん、あの映画良かったよって見捨てられたの、なんかものすごいヘンテコな芸術映画だったんだよね。
たまにたまに
やって。なんかもう、ふにょまみれのなんかわけわかんない映画やって。俺が見せられたの。これ良かったよ、みたいな。なんでええみたいな。
そうやな。でもまあ、
ちょっとね、
まあ、おもろいけどな、あいつ。
おもろい
し、ね。結構、なんか知らん映画とか結構見とるし
な。うん、そうだね。だから、彼呼んだら、なんか、ちょっとこれ、ちょっと荒らされそうだなって、ちょっと思ったけど。
来てほしかったけどな。
いやー、でもちょっと恥ずかしいでしょ。こういうね、ちょっと
なんか。俺も普通に恥ずかしいから
ね、やっぱり。オープンに言うやつじゃないしね。いや、でもね。まあ、なんていうのな。いや、まあ、そんな感じでね。はい。
まあ、普通に何も考えずに見るのもよし。ちゃんといろいろ考えてみるのもよし、
う
ん、
そうっていうまあ感じの映画ですよね、
うん、もう一回にはもう何も考えなくていいと思うけどな、もう、まあね、考えてもいいけど、やっぱあの人食い男爵めっちゃ乳首触っとるみたいな、なんか何であいつ触っとるみたいな、2回見て、
いやあいつ人殺してなんか性的快感得とるから
うほみたいな、
いや
い
やいやもう何
だ
ろ
うみたいな、
そ
ういうまあそういうまあいろんな見方で楽しんでくれればいいと思うけど、
ね、そうですね、はい、まあはいはい、まあってな感じでね、うん、ああまあエンディングいきますか、
エンディング、
はい、エンディングがこれどっかのどっかのポッドキャストみたいな、
いや何を参考にしてるか分からない
けど、まあまあまあまあまあまあ、まあ、聞いてる人は分かるでしょう、はいってな感じでね、うん、ってまあわけで、まあ、まあ私としてはね、まあいろんなねゲストの人呼んでね、まあ、
そうやな、
いろんな人と、まあ、作っていくポッドキャストっていう感じでやっていきたいんで、うん、まあ多分月1かな、でプラスアルファはなんかその途中で見た映画でね、なんか良かったのあったら1人かまあ2人くらいで、まあエクストラっていうかプラスアルファはまあ配信できていければなと思うので、
3、4人とかでやってみたいな、
あそうだね、
あうーん、まあ、2人でもまあ楽しいけど、やっぱもうちょっといた方かな、いろいろ
座談会みたいな感じでね、うん、どうなの話まとまんのかって感じあるけど、
まとまらなくてもいいんじゃない、
まあまあね、
ちょっと歌丸さん的な感じのあれでも
いい、歌丸の放課後的なあいつでね、あれあいつらでもインテリアからな
入れてみんな賢いからな、
生まれもなんか早稲田最低みたいな感じ、最低早稲田みたいなね、学歴ないと早稲田ばっかじゃん、
あそうなあれみんな、
え高橋良樹そうだし、町山智博そうだし、
歌丸は歌丸分から
ない、あいつ大卒
知らんけどラッパーとしか知らない
もん。まあまあ結構ね、批評
でもあいつだって毎回一本見て、ちゃんと批評してくるからまあ。
うん、結構ね、参考。
参考になる。だいたい3、4回ぐらい見てるの確か。1回、
勉強する。まああれはもう。
2、3回見てきましたみたいな。
単なるね、なんか感想とかね。
感想。
ではなくて、その、レビューでもなくて、批評みたいな感じだよね。う
ん、自分のなんか考え方みたいな
出すから、うん。ちゃんと言うからね、うん、すごい。
そう、毎回、毎週出してくれるからいいな。
うん。
パチヤマさんどっちかっていうともう紹介に徹してる感じあるから。
うん、まあてか、ネタバレできないからね。そうね。やっぱりあんまり深いとか言えないかなっていうのはあるんですよね。まあてな感じで、まあこんな風にやっていこうと思うので、はい。
そうやな。
よろしくお願いしますって感じですかね。まあなんか質問とかね、コメントとかね。
コメントとか欲しいな。
投稿とかね、いや、俺はこう見るみたいな、ちょっとぜひ欲しいですね。独自のね、観点から見たろうみたいなのをね。まあ、アメリカンに映画見るですかね。アメリカンって、その、英語で滑って、NYA 側、まあ、その、EIGA ですかね。@gmail.com でね。まあ、メール、まあ、投稿してくださいね。まあ、まあ、どうせ身内しか投稿しないんだろうけど、いや、ね、まあ、なおさらありがたいって感じでね。まあ、てな感じでやっていこうと思うので、まあ、来月はね、まあ、ハロウィンでもあるんだけど、まあ、ミスターダマンの続編がね、公開されるっていうことで、まあなんかね、まあ、ジム・キャリーについてちょっとやっていこうかなって、まあまあコメディアンのね、光と闇みたいなところが、ね、常にあるので、
その映画を通してジム・キャリーについて語るみたいな。
まあまあそうだね、うん。
まあめっちゃ映画で撮るし
な。まあ、スモト君もね、結構ジム・キャリー好きそうなんでね。まあね。
ジム・キャリーも好きやです
。まあ俺も全部見てないから何とも言えないんだけど、まあ最近のやつとかね。
割とメジャーなやつしか見てない。マスクとか。
ああ、まあね。
イエスマン。
まあ、と、その一方、やっぱり結構、その、シリアスなところで、まあ、結構面白い、エターナルサンシャインとか。
そうやな。あれ、ちょっとあれ重いもんな、結構。
重いけれども、はい、まあ、なんかその、ジム・キャリーの、まあ、なんか、コインの表裏みたいなところが出てるんで、まあ、それについても、ちょっと安心できればな、とは思います。はい。ってな感じです。まあ、ご清聴どうもありがとうございました、って感じですね。はい。それじゃあ、また、
じゃあまた
次回。
はい。
バイバイ。
バイバイ。